ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では早速質問に行きたいと思います。27歳女性からです。私は仕事の容量が悪く、特に初めてやることだとすぐにいっぱいいっぱいになってしまいます。また急ぎの仕事が重なってしまうとテンパってしまいます。パンパンにならずに要領よく仕事をこなすためにはどうしたらいいでしょう、という質問です。うん、
これね、面白い質問なんだけどね。うん、面白い。仕事ってどういうふうに捉えてるのかなっていう、まあ、こんなところ入っていくのよ。へ、うん、例えばね、その新人で言われたことができることが仕事ができるっていう、まあ、こういう考え方もあるよね。うんうん、でもある程度この立ってくると、言われたことだけしかできないっていうなっちゃうんだよ。
うん、
でもっと経ってくると、うん、その言われないこともやってくんないのってなっちゃうんだよ。うん、でどんどん深くなってくる仕事っていうのは。うん、だからね、今の状態っていうのが別に悪いわけじゃなくて、まあ、うん、簡単に言うと特性っていうだけなんだよ。特徴っていう、
うん、
特性とか特徴っていう、こういうところ、まあ、たまたま、覚えが悪いかもしれないけど、間違いが少ないかもしれないじゃん。
ああ、丁寧にやることによって。うん、
ね、うん、いや、早いんだけど、えらい間違う子もいるでしょ。
うん、
そうです
ね。だからどっちがいいかって分かんないでしょ。
うん、
もちろんその仕事の内容にもよるんだけども、だから別に要領が悪いっていうふうに自分で思うよりも、じっくり大器晩成型だと思った方がいいよ。うん、まずね。
丁寧だとか。
そう。
うん、
多分ね、この質問の女性は、非常に丁寧に物事をやろうとするんだと思うんだよね。
うん、
でやっぱ一個一個自分が噛み砕いて納得して、うん、でやっとこの始められるタイプ、
うん、
でそういうタイプと、なんかとりあえず言われたことだけ早くやればいいやっていうタイプと全然違うんだよね。うん、思考性がだからどっちがいい悪いもないんだよね。で、まあ、長い間仕事をやっていくと結局要領が悪い子の方が、
うん、
一見ね、なんか仕事の方を任せられる子も多いんだよ。
危ないですよね。なんか要領よくに焦点が合いすぎちゃうと仕事がある意味雑になったりっていう可能性も出てくるってことですね。いいところを削っちゃう可能性もありますよね。
そうね。これでね、これ面白いんだけど、さっき冒頭で話をしたようにね、うん、言われたことに対して要領がいい子っていうのは、うん、それ以上やらない傾向があるんだよ。
うん、
逆にでこういった自分がちゃんと理解して納得しないと前に進めないタイプの人間っていうのは、うん、逆にそれを覚えた後っていうのは、うん、その深掘りができるまた特性があるんです。その辺のところがあるんでね。
なるほど。
うん、今のこの瞬間的なことだけを捉えるんじゃなくてね、やっぱもうちょっと長いステージで見ると多分自分の特性そのものもよく分かってくるし、うん、でやっぱり仕事に対しての向き合い方も変わってくるから、うん、で彼女はまだ27歳でしょ。
はい、
27歳なんていうのは通常ではもう始まったばっかだから、
うん、
特に仕事の質にもよるけども、同じことをずっと繰り返す仕事だったらベテランかもしれないけど、うん、新しいことをどんどんどんどんやっていくような会社でね、もしあるんであれば、逆にやっとこれからだから、
うん
うん、
これ見方変えたらいろいろ回ってきてるんでしょうね、彼女には仕事が、
うん、そうだよね、
うん、
なんか新しい仕事がなんか、
ね、
入ってくると、ね、結構いっぱいいっぱいになってパンパンになるって書いてあるもんね。
うん、頼まれるってことは、まあ、ある意味いいことなんじゃないですか。だっていろんな仕事をこう頼まれるっていうのは、その間にこうキャパもね広がってくるというか。
そう、あとね一つ言えるのは、全部の仕事を要領よくこなすっていうことをちょっと置いとくこと、
はい、置いとく、
うん、例えば、いろんな仕事って納期があるじゃない。
うん、
で例えばね、事務をやってる女性の特性っていうのは、例えば上司に言われたことは絶対やんなきゃいけないと思っちゃうんだよ。
はい、
すぐにやんなきゃいけないと思うんだよ。でも意外とくだらないこと多いんだよね。別に今じゃなくていいことって、うん、結構多いんだよ。
うんうん、
すぐ上司にもよるんだけども、うん、結構なんか自分本位で物事を頼む人間も結構多いから、
うん、
だからそれすらもね、逆にこういうじっくり考える特性があるんであれば、
はい、
そういった今やることと ね、明日でもいいことと、うん、もう極論言えばやんなくていいことなんていうことをちゃんと分けていくと、うん、もっともっとしやすくなると思う。
すっきりする、
うん、でそうやって考えていくんだよね。
優先順位つけるだけで意外と整理できていくと
全然変わっちゃう。花子なんか今ちょうどね社会人になって1年目で、そういう感じでどうなの、自分仕事できると思ってんの。
いや、こういうふうに自分に仕事をこうやって割り当てられるっていう、そういうちょっと違う世界なので、
うん、
こういう感じのあれはないんですけど、
うん、
ちょっと特殊ですよね。
あ、花子の方がね。
私は、
うん、なるほどね、
はい、
うん、いや、こういうふうにいろんなこと仕事バーッと言われることはないわけだよね。
ないです、
うん、常にやっぱり自分の創意工夫のもとにやってるわけだ、
うんうん、いや、普通あと原稿を読めば、うん、読むとかその番組とかのものなので、
うんうん、
何々やって何々やってとかそういうのじゃないので、
今いい話だね。同じ原稿を読むんでもそこに世界観が自分で持っていくと、うん、まるでその原稿の中身が変わってくるでしょ。
そうですね、
ね、
うん
うんうん、っていうのと一緒なんだよこれ。
あ、
うん、自分の言われたことだけはやろうとするとすごく表面的になる、
うん、
でも何のためこれ言われてるのかなとかね、
うん、
何の意味があるのかなとか目的は何なんだろうと本気で考え始めると、
うん、
やっぱそこに一つのこの世界観が生まれるわけですよ、うん、そうすると自分がやる仕事の質とかって変わってくる、
うんうんうん、
だからそういうふうなことが逆に考えられるこの特性があるかもしれない、
うん
うん、そう、あんまりね、すぐに仕事早くやるとか言われたことをどんどんできるっていうことが仕事ができることじゃないっていうふうに認識した方が多分いいと思うよね、
うん、
いろんな特性があって、
うん、
深さもあるから、
うん、
仕事ができるできないってそこだけではないから、勉強も一緒だよね、
うん、
あ、確かにそうですね。
例えば大学入るのは、記憶力がいい方がいいかもしれないじゃん、
はいはい、
でも一生涯の勉強って考えた時に記憶力がいいことってほとんど役に立たないよね、
うん、理解しないと、
そう、
うん、
一緒、
瞬間だけですもんね。
まして仕事なんていうのは、まあ、女性といえどもね、うん、今の時代は、まあ、少なくとも何十年という、ね、こういうスパンで働くわけですよ、
うん、
そうなった時にもっと深さを求めるようなことって必ず必要になってくるのね、
うんうん、
そんな時に自分の特性はそういうような特性だと思って、実際には深さを要求されることに対しては自分の強みがあると、
はい、
いうふうに思ってやった方が随分楽になると思うよね、
うん、
そうですね。容量がこう悪くて自分仕事できないんだなって思ってると、それから伸びなくなっちゃう可能性もあるから、そういうふうに林さんに言っていただけるとね、あ、後からちゃんと私も理解してできるようになるんだなっていうふうに思いますよね。
お
う、うん、
実際に例えば高学歴の人間が一応指標としては記憶力がいいっていうカテゴリーだよね。そういった人間が全部仕事ができるかってそんなことないもんね、
うん、
仕事ができる人間もいるよもちろん、うん、なんだけど社会で要求されるのは記憶力って ほとんど要求されずに、今後もっとなくなってきて、やっぱり決断力、判断力、あとは責任感とかね、
うん、
全然違う種類のものが要求されるわけですよ。だからそこをね、1個だけ取ってね、1点だけ取って、その、うん、いろんなことを思うよりは、自分のなんかこの強み、あるいは特性って何なんだろうとか、
うん、
そういった視点で考えていくと、多分見方も変わってくると思う。
はい、
俊介なんか近くに例えばそういう、まあ、この事務職のね、
はい、
女性とかいると思うんだけど、
はい、
実際にはどういうふうに見てる、逆に。
僕はですね、僕もやっぱりいろいろ任されていっぱいいっぱいになったことってあるんですけど、実はその時がすごいいい時で、
うん、
なんかその時にバーッとやったから、その後いろんな仕事を回されても意外とこなせてる自分がいたり、
うんうん、
しっかりと仕事を取られてる自分がいたので、そういう人がいたらですね、ああ、今いい時期だなとか、
うん、
今伸びる時期だななんていうふうには見ますよね、
うんうんうん、
だから彼女これ悩んでるのは本人の目線からはそうかもしれませんけど、なんか周りから見るとね、よく仕事も回ってきてるし、
うん、
ね、深く仕事をしてるんで、なんかいい仕事の仕方をしてんじゃないかななんて文章から伺えますけどね。
僕は前職、まあ、リクルートという会社にね、いたんだけど、その時 の、まあ、トップがいつも言ってたことは、
はい、
混乱の中にこそ成長ありきって、この言葉をずっと言ってたんだよね。
いいことです。
だから、いろんな形で、まあ、混乱をあえて起こすような、
はい、
うん、 その人事配置であったりとか、うん、あるいはまあ転勤すればそうなんだよ、うん、前の日に言われたりするんだよね、
うん、
下手すると朝聞いた転勤先と夕方聞く転勤先が違うみたいなね
、うん、混乱ですね。
で面白いんだけど、人間っていうのは自分がその容量悪いとか、あるいは速度が遅いとかって勝手に思っちゃってるだけで、こんなのね1ヶ月もダラダラダラダラ引き継ぎやってる会社がほとんどなわけですよ。でも本気になればどんな人間になって 2,3 日できんのね。これが不思議なんだけど、うん、だからまあ容量はいい悪いっていうのはさっきも言ったように特性もあるし、そんなことよりも多分人間の持ってるパフォーマンスっていうのはもちろん得て増えてはあるから絶対的な数値ではないけども、実際その同じ人間であったとしても本当に集中すると、あるいはもう本当にこれやらなきゃいけない状態になると、これはね思わぬ力が出るんだよね。だからそんなことも、まあ、今の会社で体験をしていくとね、
はい、
非常に彼女自身にとっても多分大きな成長につながるのかなと本当に思いますね。
林さん、お月さん、ありがとうございました。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。